プロはですね、ちょっと今年の上半期に入れていいのかちょっとあれだったんですけど、勝手に震えてろでした。安藤真由さんつながりですよ。
いいんじゃないですか。
まあ新潟は1月からだったので、
僕去年見ました。
そうですね。
僕しました。1月に見た。
これはですね、綿谷りささん原作の映画で、これを見て僕はこの世に一人っ子映画というものが存在するのかと思って震えましたよ。
これも真由さんですね。
そうそうそうそう、松岡真由さんが、まあ、一人っ子なんですけど、こんなにね、まあ、もともと綿谷りささんの原作がすごいんですけど、あ、原作は読んでないんですけど、他の
原作面白いですよ。
あの蹴りたい背中とか読むと同じなんですよ。本当一人っ子の負の側面をズバーッと描いてるんですよ。まあ、増野さんは処女映画って言ってましたけど、これはね、まあ、そういう面もありますけど、一人っ子の触れられたくないものをとっても意地悪に描いてますよ。多くの一人っ子はこれを見てゾッとしたと思います。
なるほど、ね、いや確かにそういう部分あるかもしれないね、妄想遊びだったりとかは。
そう、あとね、そうそうそう、あとこの主人公が行うシヤミっていう目の目線から外れた、今僕が正面を見て端っこに菱沼監督がいるんですけど、その目線の脇にフォーカスするっていう、はい、特殊技能を持ってるんですよ。それを僕はフェイクっていう漫画で主人公での特技として描いたんですけど、はいはい、物語の中で、まあ、主人公の個性として描いただけで全く活かさずにいたのを、この映画ではドラマではきちんとバシッと上手に使ってたので、
キーになる、キーになる、ね、
そう、そう、あーやられたーって、俺もすればよかったーってという悔しさがありました。あと途中ミュージカルとかで、まあ、妄想とかの場面もとても楽しいし、まあ、そういうも全部独りよがりで、そういうのも一人っ子のなんか悲しさとか嫌さでもあるんですけど、
レディーバードが成長しなかったらこうなるんだろうなって。レディーバードの後みたいな話です
ね。そうですね、
こじらしたまま行っちゃうとこうなる
んだ、ね、本当そうですよ。
勝手に震え
て、すごい映画でした。はい、ありがとうございました。勝手に震えてろでした。
上位5ですね。
はい、篠原監督の第5位、
ペンタゴンペーパーの最高機密文書です。
スティーブン・スピルバーグ監督が今年はね、2本上映してますけど、
レディープレイヤー1と、まあ、レディープレイヤー1の仕上げの最中に撮ってると恐ろしい。
なんと、
まあ、まあ5位の理由はもちろん完成度で言ったら多分さっきの万引き家族上なんですけど、
はい、
大変ですけど、これはさっきに今アメリカで訴えなきゃいけないんだっていうことの、まあ、多分一番最初の取り組みだと、要するにいかに政府が裏でやばいことやってるのかっていうことを
誤解しなきゃいけない。ウォーターゲート事件でしたっけ、違いましたっけ、
の前の話です、ね、
あ、なんか
ニクソンなんで、
ああ、ニクソン、
ニクソンになる前の話、ニクソン出てきますけど、ニクソンの前に大統領として作ってきたベトナム戦争の嘘に対しての記録書類を暴くのがペンタゴンペーパーズなんですけど、
本当だ、
別にジャーナリズムとは何かっていうのを訴えなきゃなんないっていう、この本が来た時に、まあ多分ハビリテッドで最速に近いぐらい2週間、あ、2ヶ月で制作が決まってるんですよね。脚本が来て約70何日だったかなぐらい、今訴えなきゃなんないってものを超トップ監督が超トップ俳優を使ってでも数ヶ月で準備できて取れる、そして傑作が作れるっていうのが、いかにさっきのマンビカズも近いんですけど、今訴えなきゃなんないことを訴えるのに準備はその速度を上げてくれるってことですよね。それをちゃんと完成度高く取れてしまうスピルバーグもすごいですけど、
75日って何ですか、
その脚本が来て、あ、これ撮りませんかってきた時に、通常ハリウッドで3年かかって普通ぐらいなんですよ。まずは5年7年が当たり前なのに、
その脚本は急に行ってきたんですか。
あ、もちろんあの元の原作がこれではないですけど、あの実際のこの社長さん、あの女性社長さん、歌手の方の自伝があって、これを描かしたいと思って準備していて、で上がった脚本をこんな脚本できたけどこれ映画がどうですかっていうふうに言ったら、本当に2ヶ月ちょっとで、
これは今やんなきゃダメでしょ、今
だっ ってやってて、当然だからこのに続くような映画が来年ぐらいアメリカでは来るぐらい、1年ぐらいかかった当たり前のを、スピルバーグのチームがいたとは言っても2ヶ月で準備して今訴えなきゃいけない、別にトランプが何するか分からないし、今のメディアナリズムおかしいっていうことを今訴えなきゃ間に合わんっていう時に、いわゆる駆け足で 安い映画を作ってしまうことは可能だと思った、う
ん、あでもねそれ前スピルバーグやってますよそれね、あのキューブリックが死んだ時 AI を一瞬で作ったじゃないですか。で
それはですねもともと脚本の準備は1年以上かかった
んで、あそうなんですか、
準備1年準備あったらすごいアイデアは
しょうもない映画に作ったなって思って、ま
あ、あれは結構難しいです。だからあれが難しいのはキューブリックが途中までやってたのを、スピルバーグの方が脚本君が書いた方がいいよって脚本を譲られて、
あそうなんですか、
でスピルバーグ脚本どんどん書いてなかったのにな
んかベッタなお涙頂戴にして、キューブリック怒るぞって思ったんですけど、
だから逆のからキューブリックが OK とした脚本なのでキューブリックの意思を継いでまんま取ったに近いんで、
はあ、そうだったんですか。
それはね難しい、言いづらいんです
よ。未だにじゃあずっと今誤解が解けてよかったです。
だからキューブリックってもともと直しながら作る人なのでキューブリックも意外と最初の時の本とかいろんなものは意外とうまくないんじゃないかがバレたっていうのがすごいことで、だって何しろワイズワイズサッターは2年かかってますから、撮影だけで、で撮り直しそして完成度上げていくっていうのが多分キューブリック。
なるほど。
意外と最初に撮った棒じゃ、まあもちろん撮ったのはキューブリックじゃないですけど、うん、まあ意外とベタなんじゃないかな、うんうんうん、キューブリックさんってっていうのがバレたので、あれはあれである資料としては面白いんですよ。
あ
でもそれは1年以上の脚本の準備がもうそのキューブリック自体はもっと前から準備していたもので、アイデアもいっぱいあった中で、もちろん逆に言うとこれはあの大統領の陰謀の続編とか前編みたいになってるんで、うん、アイデアとコンセプトはそっちからも取れる部分はあるんですけども、
うん、
まあ、制作をね約本当これだと30くらいかかったわけで、30くらいの映画が2ヶ月ちょっとで決めて動ける、しかもレディープレイヤー1の仕上げの最中なので、
まあレディープレイヤー1は外注が多いそうだったから
非常に準備が
かかる、その間にやってた
CG ばっかりだから CG ですごい時間かかってる間に撮れてしまうときに、まあそこにトム・ハンクスとメリルストリープが空いてたっていうすごさも、要するにこれが今作んなきゃいけないんだっていうふうに捕まえた時に、今作られた映画としての2018年にこれを上げなかったら、まあ、映画人としてどうなのレベルの内容があると、要するに訴えなきゃ、映画で何が訴えられるのか、お客さんがちゃんと面白いと思わさながら今こういうことが起こっててやばいですよっていうのを過去の話を使って訴えられて、その面白い話としてやれてるっていうと、プラス難しいんですよこの題材、
うん、
なんかやっぱ2番手の話、
そうそこがいいんですよね、
2番手の話だし、それ出すか出さないかの会議なんで、ずっと会議してるって珍しい話なので、会議ってこんな面白いのかっていうこともちゃんとあったり、
うん、
とりあえず群像劇なので主人公は実際には誰かちょっと分かりづらくなっていく中で、締めの頃でちゃんとキャラクターが立って主人公だなこの人って言わせながら、ラストシーンで主人公が2人にちゃんとなる強さが、この脚本がめちゃくちゃうまいけど、これを立ててちゃんと撮れるスプラグってこんなうまかったんだってのを久しぶりに思わせてくれる映画で、今2018年見てなかったらもう映画を見る、まあ問題提起をする映画を見ると考えたら、まあこれ一本あげた
い。はい、ペンタゴンペーパーズ最高機密文書でした。はい、では小泉の第4位いきましょう。
はい、
はい、4位はパティケイクスです。
見ましたか。
これは僕がね、今現時点上半期、多分今年とこのまま行くんじゃないかっていうぐらい一番面白かったラップの音楽映画です、まあ、音楽映画として多分今年1位じゃないかなと思ってるんですけど、黒人の女の子がすごい太ってて、でもラップが上手なんですよ。まあ8マイルみたいなもんですよね。
ホワイト8マイルって言われてました
からね。ああそうですか。
まあこっちもホワイトなんですけどね、意味が。女性版か、女性版あの8マイルって言われた
り、でですね、まあとってもあの立身出世ものでもあるんですけど、あの痛くて楽しいみたいな、まあラップをね、一般人がこうヨーヨーとするところにどうしてもつきまとう気恥ずかしさみたいなのあるじゃないですか。
あ、まあそれは日本人だからっていうのは一番あるので言いたいですね。向こうだと逆に普通に。
あ、そうか。まあそういうところをね、でもね、ヨーヨーとやってる楽しさみたいなのとか、途中でね、あのバンドを組むんですよね。バンドっていうかユニットを結成して、はいね、そこで恋人ができたり、このパティケックスっていう太った黒人のフリーターなんですけど、そのおばあちゃんも加入させて、そういう何とも言えないファミリーで、そこで DIY の感じもものすごい楽しいんですよ。
珍しいのはさっきエミネムも すごかったのは、先ほどエンタメすごかったのが、
ええ、
真面目じゃないですか。ラップダンスの超真面目な、それをさらに真面目にした優等生映画ってのはすごく、
うん、あそのね、だからチンピラじゃないんですよ、この女の子が、
すごい優等生で超真面目
な、フリーターなんですけど、フリーターっていうか、まあパートタイムの仕事なのかな、だけど私はここで10年働くつもりですみたいな、
ちょっとすごい真面目に仕事もちゃんと
そうずっと立ちっぱなしの仕事で、まあ、そこでポカをやっちゃったりとかする切ない場面もあるんですけど、
珍しくほぼ全員真面目って珍しい、
ラ
ップやるメンバーの中で、まあ、おばあちゃんちょっと不良っぽいですけど、
そうですね、
3人のユニットメンバー全員真面目、優等生
トラックメーカーの黒人の男の子が、ハードコアパンクみたいな打ち込みの、まあ、昔で言えばジャンクとかインダストリアルみたいな音楽をしてるんですけど、その上物をどんどん取ってって、BPM をゆっくりにしたらラップのトラックになるよみたいな、そういう作り方、作りの完成していく過程の楽しさみたいなのもすごく良かったです。
しかもまあこの子はミュージシャンじゃなくて女優さんなんです
けど、あ、そうなんですか。
でラップ出てる人たち、周りの人たちは結構有名なラッパーなんですよ。なんで彼女超特訓して、
あ
のラップ技術を手に入れてる
んで、まさに埼玉のラッパーみたいじゃないですか。そうそうそう、あの人たちもみんなただの役者でしたよ。
まさにこうちゃんと訓練をして、その日素人が上がった感じをちゃんと作るように、うま、ん、いミュージシャンよりも、
うんうんうん、
演技のうまい女優が欲しいっていう、うん、ちゃんとコンセプトを取ってらっしゃるんで、優等生感が、だから多分ラップミュージシャンやっちゃうと優等生感が出なかったんです
。はは、
彼の真面目さが珍しい、こんなおかげで、ね、真面目すぎるキャラクターで押し切るのもすごいなっていうの
は、まあ、チンピラはチンピラで楽しいんですけど ね、
だからチンピラに絡まれた時も優等生的返答するのが面白くて、
去年の末に、死んじゃった人、Your Eyes Only じゃなくて、エロラップやってた人、2パック、
あー、2パックじゃん、
そう、2パックのね、
映画ですよね、
電気映画を見たら、2パックがね、そんなわけあるかってぐらい真面目ないい子ちゃんで、
そうですね、あと有名な、ちゃんとしてる人、
すっごいつまんなかったんですよ、がっかりしましたよ、
でもそう、多分現代の多分新しい和法が、いわゆるみんな不良だったり、犯罪者だったりを、徐々に、それで真面目にやってるのにここに行きたいんだっていう語りが増えたんだ。さっきの勝手に触れてるのも多分そっちに近くて、
ストレイアウターコンプトンがむちゃくちゃ面白かったじゃないですか。ああいう感じを楽しみにしていったらもうがっかりしました。
あ、それのちょうど両方が描けるような時代に、多様性で言うと、
うん、
優等生と不良映画が多かったのが、
うん、
優等生映画が今復活してる凄さが、
うん、なるほど。
あのさっきのレディーバード真面目ですかね。
そうですね。
がちょっといろんなことやってますけど、意外と真面目して、友達も真面目だっていうの
が、
不良の面白さっていうのと、多分客層が変わったのかもしれないです。真面目な人が増えたのかもしれないですけど、その会社が不良を見て憧れるわけじゃないので、
ネトウヨみたいなのが増えたのかな。
ね、ウヨって言っちゃうとちょっとまた話が違うんですけど、優等生すぎてそこにやってる人たちに憧れても、そこの中の話は別に知りたくない、自分たちの世界の中で起こってるドラマを見たいっていう時に、でも彼女みたいな本当に親はダメだけど、
うん、
私はちゃんと働いて、ちゃんと働いたそのスキルとお金でミュージシャンになりたいっていう、ちゃんと生活設計としてのミュージシャンを考えてるんだ。
バイトでね、おばあちゃんの医療費払ってましたからね。
家庭のあれも払ってますから。お母さんに苦しめられてるけど、本人は超真面目で、そこに反発しない、まあ、してましたけど。
またね、お母さんがいいんですよ。ブラックキャッツみたいなバンドを80年代にやってて、
80年代のこうね、エロロック系のやつを、セクシーロックみたいなのやってるの。
そう。
まさにその流れ、ちゃんと時代の今流れの現在形がさっきのこのらしい、
最後のステージでね、それが号泣場面になっていくんですよ。
まあ実は全体見るとこれもモチーフでキリスト教映画になってるんですけど、わざわざ彼のとこ行く時も地獄の門をくぐったりとか、
あ、そうですね、
キリスト教の流れにちゃんと、
あ、そういうことなんですか。
あれモチーフというのは偶話的にちゃんと童話みたいに仕上げて
る、ははははは、
非常にうまかったですね、語り、
僕はとっても感動しました。はい、パティケイクスでした。ありがとうございました。はい、では菱沼監督の第
4位、シェイプオブウォーター
、ギレルモ・デルトロ監督のアカデミー賞作品賞受賞作じゃないですか。
モンスター映画作品賞取れるのかっていう感動を2018に、あえて、まあ、向こうだね、去年の映画だったし、
はいはいはい、
2018年はこういう多様性のジャンルを 使ってアートができるのもちろん70年代ヌーベルバークとかやってるの、60年代かやってましたけど、なかなか難しかった。
ダークファンタジーでしたね。
そうそう、いろいろこう難しいジャンルってやっぱ扱いにくかったの、まあ、90年代ぐらいからね、いろいろな人たちがそれに取り組んで21世紀に徐々になってきたところの、うん、ついに2018年、うん、その頂点が見られたという感じでした。
半魚人と老和の、
そう、ね、女性の
中年女性との
中年のラブストーリーですから、こんな多様的な。
ただ、まあ、
実はねアカデミー賞は実はその大人の1週間のラブストーリー好きなんですよ。昔から何回かそれで賞を取って
たり。スプラッシュとかですか。
もっと言えばあのマーティンとか。
マーティンって何ですか。
そういうね、あれです、スーパーヘリ
ー、ほう、
フォーク、あれじゃなくてだけど、あの おじいちゃん役の人が支援した、本当にブサイクな人が、いわゆるブラインドデートみたいなので、あって恋に落ちるだけど、すぐじめのやつが作品賞を取ったりとか、意外とアメリカ映画はそれが好きで、多分、まあ、アカデミー賞にいる人たち、意外と純情なのかなっていうのがたまにあって、ここでは多分その人たちが生きてきて、最後の純情映画を賞を入れたんじゃないかなと。まあ最後のね、これも前の語りが、童話系のものって誰かが語ってるっていうテイストを取るんですね、
うん、
まあ、有名だとシーザーハンズなんかまさに自分が孫に読んでる話っていうのがちゃんと語りになってるみたいで、これもあの隣の老人が読んでる話、
絵描きのおじさん、
あの僕の好きなあのレチャード・ジェンソンっていうおじいちゃん、
ゲイなんですよね、あの人は。
そのゲイの人が童話として読んでるんで、実はあのエンディングではない可能性があるわけですよ。彼が書いた物語としての映画なので、すごく美しく描いてくれている。芸術はもっとエログロだったりしたし、もっとしたらああではなかったかもしれないけども、
うん、
彼はこう見てこの物語を残したいんだっていう意志が強い、うん、この映画も。だけどペンタゴンペーパーもそうですけど、うん、物語に意志が強いんですよ。
物語の意志が強い、
要するにこういうふうに語ってこういうふうにあなたに伝えたいんだ、うん、
なるほど。
現実はすごく厳しくてすごく嫌かもしれないし、
だからかな、僕すごい気になったのが、はい、あの雨の日を待つじゃないですか、はい、待ってないでさっさと行けよって。
まさに芸的じゃないけど、彼の中の美学として、彼が雨の中で来た方が美しかったって書きたかったんだなっていう、うん、
それ危険でしょうがない、うん、時間が経てば経つほどダメでしょって思って
イライラしました。リアルだとそうでしょっていうのは多分ずっと言われてきて、今もね、このリアルでこんなんねえじゃんって言われちゃうのを、で物語その方が美しくないっていう風のが作り手とのせめぎ合ったりとか、まあいわゆるたまに言われる少女漫画のみたいな言い方するときに、少女漫画的にはこっちの方が美しいじゃないみたいな流れがある中で、作り手としてやっぱこのシーンは雨降っててほしいんだよなっていう、エゴとも最近言われちゃうような、作り手のエゴを堂々とぶつける技法があるとしたら、こういう技法ならぶつけられるでしょっていう風に語り手を中に入れちゃえば、この人がそういう風に思ったのがそうでいいんだよっていう、さっき言った物語としての語りの意志が強い。
うん、まあでもね、僕は物語、まあそういう技法というジャンルとして見ればいいかもしれないです。だったら何でもありじゃんになるじゃないですか。
そうそう、何でもありじゃんでないと多分半魚人との恋を受け入れづらいんだと思うん
ですよ。僕はでもね、半魚人と中年女性の恋であってもどこかやっぱり現実の写し絵であってほしいんですよ。
ああ、だからそこでしょうね。だから現実の写し絵って受け止めてくれない人の方が多いっていうことは自覚してるんですけど、
だからね、ちょっとそこが一番見ててイライラしたとこでもあるし、僕はパンズラビリンスがものすごい好きなんですけど、あれはやっぱり現あの世みたいな世界がきっちりこの女の子にとっての主観であるっていう風に描いてたじゃないですか。だからちゃんと腑に落ちたんですよ。それがこれではあんま腑に落ちなかったです。
でも最初から彼が語っていて、うん、私であるっていうのも途中出てくるんで、うん、語り手はかなりうまい。
そうか。
でプラスアメリカだと半魚人の逆襲がすごくもう大傑作とされてるので、あれでさっき言ったリアルなことは実はもう終わってるんですよ。
なるほど。
50年代が終わってしまってるんで、
じゃあみんなそれを踏まえて見てるから、これはありだねってなるんですか。そうそう、
中にも出てくるんで、この話が。要はさっきも同じで、これを把握しててくださいねっていうのがもう向こうでは文化なので、うん、当たり前です。実は江戸時代なんかも俳句なんかとかみんなそうじゃないですか。これを知ってる前提で、
マスノさんが言うところのシーカの世界ですね。
ですね。
知ってる前提でこの話がありますよとか、この歌とかこの表現がありますよっていう、いわゆる教養のレベルが高い映画教養ですけど、こういったらモンスター映画の教養レベルがここまで上がったんだっていうことの アカデミー作品賞を取るモンスター映画の教養って言ったら多分50年代の超 B 級大アマゾンの半魚人だったりアマゾンの巨人の半魚人の逆襲とかの教養を持ってるよみんながっていう前提なんです。ここまで21世紀は来たぜっていう意味でも、さっきのペンタゴンペーパーズもそうですけど、はい、という意味での一本ですね、
はい、なるほど、わかりました。シェイプオブウォーターでした。はい、ではいよいよベスト3ですね。小泉智博の第3位は犯罪都市です。
入れましたか。
はい、これは今度ね、新潟では8月にシネウィンドで公開が決定しておりますので、新潟の皆さん、今年、まあ、タクシー運転手とか篠原監督もおっしゃってたんですけど、今年は韓国映画の特にノワールがむちゃくちゃ充実していると。
もう10本以上佳作傑作が来ましたね、今年は。
悪女がね
いや楽しいね。
予告見てたらものすごい、こんなとんでもない映画が見れるって思って見たら、ストーリーがものすごいつまんなくて、
まあまあそれはもうまんまニキータですんで、それは許してあげてください、
いやそれにしても出来が悪すぎて。ニキータ出来がいいじゃないですか。
それはニキータですから、それを、ね、オマージュしてるのも含めて、アクションばっかりです。
まあそれはともかく、犯罪都市はね、何がいいって言ってね、やっぱね、敵が素晴らしいんですよ。もう、はい、もう1秒でも隣にいたくないというか、はい、10メートル先に来たら逃げた方がいいような本当に嫌なやつが、
朝鮮族のヤクザギャングです、ね、
そう、中国人が韓国にやってきてもうやりたい放題しちゃうって、ヤクザが、
あれ中国じゃないですよ、朝鮮族。
あ、朝鮮族なんですか。
北朝鮮の朝鮮の方が中国であるポイントがあって、そこに行った人たち
も、ね、じゃあ北朝鮮から中国に
来たりとかする、まあ、当時ですね、その逃げた人たちの中にいる。
でも国籍は中国じゃないんですか。
中国だったりいろんなところだったりする。国籍はまあまあですね、こっちのままってパターンもある。
まあおかげで中国人怖えって思ってましたよ
中国人って考えてもいいです、間違いではないです。朝鮮族ってあえて言えるのは、どこにも居場所がない人たちの中に、自暴自棄な行動を取るとも言われてるんです。
そうだからね、まあ、そういうね、本当僕はアクション映画主にそういう、何が重要かって言ったら敵であると、はい、敵が本当にね恐ろしかったり怖かったり、はい、嫌なやつであればあるほど主人公がね頑張れって気持ちになるし、あいつやっつけてほしいって素直にのめり込むことができて、それの最高峰たる敵の一人じゃないでしょうか、あいつ、
あいつ
ポニーテールのやつ、
ドンヒョンでしたけど、
そう、
まあコロヌチそっくりなんですよね。
そうでね、
また
ね、
コロヌチそっくりなのか、
あ、コロ、
え、コロヌチそっくりなんですよ、ね、
コロヌチ、あ、そう、お話のモチーフがコロヌチで、
ね、
あのテーマがもうちょっと昔の年代的に古いっていうのと、まあ、ヤクザが構想してるっていうので、コロノチを見る1日2日前に見たせいで、コロノチが全然面白くなかった。
コロノチはもちろんヤクザ映画のオマージュなんでちょっと難しいですけど、
まあ、ただ的には、ね、構造もあってコロノチはミステリーでちょっとその物語に入り込みづらいんですよ、
主人公2人いますからね。
そうで、どうなるんだろうみたいなのがむしろノイズになって面白くない。
ヤクザ映画としてはちょっと賢さが一個上
なんですけど、でもこれは主人公のあの、ほら、ゾンビ映画で、
マドンソン、
そう、あの、真鍋みたいな人、
ファイナルエクスプレスの、あの助けてくれる、
新幹線、ファイナルエクスプレスので大活躍したあの、マッチョなムキムキのあの、男が刑事で、まあ、かっこいい。あいつとあのヤクザのポニーテールの対決が、まあこんなすごい、もう怪獣対決ですよ。
そうですね、本当に。細身の怪獣対でかい
肉体。もうそれに比べるとコロの血の線の細さったら、まあ役所工事も本当に良かったですよ、役作りとか。ただあの物語のね、立て方のこう線の細さ。
こう、今なんさ、日本の今は。でも半年は。素晴らしいのは裏話も素晴らしいんですよ。
そんな裏話なんですか。
この監督さん、これがデビュー作です。
うわー、あー、チェイサーみたいですね。
47歳デビュー作なんですけど、でも日本人はもうちょっと若いですから、これ本当に47歳で、しかも本当に劇映画撮りたくてなくて撮る準備があったのに、何回もポシャってポシャって、ちょうど30歳の頃、マドンソクも30歳で俳優目指したんで、2人でたまたまった時に同じ出身地だったんで、しかも30で始めたような2人だったんで、 一緒に映画一緒に撮ろうなって言ってたのが、うん、まあうまくいかず、マドンソが逆にまあうまくいっていて、うん、彼はうまくいかないまま、もうそろそろ俺もうやめ夢を諦めるわって話に行ったら、じゃあ俺と KG が撮ろうぜって声かけたのが4年前です。
そうなんだ。
4年間全くそれ動かなかったのが、マドンソがさっきのスターになった。
ああ、新幹線のおかげで
犯罪都市の企画が動いたんですよ。
ああ。
だからマドンソがまさに引き止めてなかったらやらなかった、プラスマドンソがスターになったおかげで、しかもスターになったけど、その30の時の十何年前の約束を守って君と映画を撮ろうって言ったのが生きて完成した映画、
泣ける話ですね。
去年の韓国6位の大ヒット、
うん、
40代同士の遅咲きの2人がここで大ヒット出して、しかも超面白い、
うん、
しかもね、そういう人情刑事ものですか、実は、また人情と2人がとくり上げた刑事もの、
はい、
しかもなんか刑事がかっこいい映画を撮りたかったし、日本でどうしても韓国映画って刑事ダメだったか、韓国警察は大体ダメって
腐敗してますから、
ね、多いんですけど刑事がかっこいい映画を撮りたいねって2人で、うん、要するに自分の知り合いとかに刑事が警察いるのに、みんなかっこ悪い扱いされるのはどうなんだろうって、うん、っていうのもあって、かっこいい刑事ものを撮ろうよっていうのから始まってるので、まさにそのかっこいい先、マドンソクのかっこよさ、
素晴らしい、
素晴らしく燃える、
僕
なんかトラさん刑事な感じがするんです
よ。なるほど。
まあ、住民との仲良くしながら、ヤクザだって仲良くしながら、
子供がね
謎の子供まで出る、
いいんですよ。
人情あふれまかりなのに超グロテスクなシーンもいっぱいあるって、不思議な韓国映画の良さが詰まった
ね、
感じ
ですね。そうですね。なんかね、僕ね、なんだっけ、新しき世界とか、はい、あと面白い韓国映画ノワールいっぱいあるんですけど、だいたいね、面白いなと思いながらも登場人物が覚えられずにモヤモヤするんですよ。これはね、すっきりしてました。こんな、そんな俺でもものすごく面白い。だいたい把握できる。
まあ、メイン二人覚えてるから。
そう。
強い強い嫌な敵と、
そうですね、
すごい強い刑事の2人。
そうなんですよ。さあ、そういうわけで小泉は犯罪都市が3位でした。
監督本当は入れたかったんですけど、はい、入れてないんですよ。
シネマ監督の第3位はロープ、
戦場の生命線です。
なんとかなんデルトロ、うん、
ベニシオ、
ベニシオデルトロ
迷う、
見ましたよ。
ロープ、戦場の生命線、
武蔵野館で、
もうそうです、武蔵野館
で、
しかほぼ2巻ぐらいしかやってなかったんですけど、
新潟やってなかったですね、
少ないですけど、まあ、実際のあの戦場地帯っていうか、
そう、
難民地帯みたいな状態の場所がありまして、 そこでいわゆるこう NGO が頑張るって話ですけど、うん、まあ頑張るとしても何もうまくいかないんです。
井戸掘りの
井戸ですね、井戸に死体が投げ込まれて飲まれないようにしてしまったのを、まあ、ロープで引き上げたいんだけど、うん、最初持ってたロープが切れてしまって、
うん、
じゃあもう一本ロープがあればなんとかなるなって、うん、ロープを探しに行くと、まあロープが手に入らないって話
です。軍が貸してくんないんですよね。お前らには貸さない規定だみたいな。
どうしても NGO は軍隊とちょっとぶつかってるので、協力してくれないんですよ、
うん、
でしかも危険地帯でもあるんで、
うん、
軍隊の制御によって行っちゃいけないとか道が通れないとか、うんうんうん、細かくすごくあって、
うん、
すごくその井戸で生活してるから困ってるのに、ロープが1本あれば助けられるのに、そのロープが見つからないっていう話を、
うん、
延々とやります。2時間ロープが見つかる、まあ、途中で見つかりますけど、
うん、
ロープが見つからないだけで1時間、
うん、
そんだけロープって大変なの見つけるのっていうぐらい、要するに困った地域ってのはこんなに困るのかっていうのを、うん、まさにロープで見せる、
うん、
まさにこれから通り戦場生命線、これはね、まさに副題がいいタイプ、
ほう、
ロープだとなんだか分かんない、まあ、タイトル内容に合ってますけど、
うん、
まさに戦場の生命線としてロープがずっと出てくるので、
うん、
しかも恐ろしいのは、まあ、これネタバレなんか言いませんけど、本当に生命を握るロープが 2,3 回ロープ生命を握るので、
そうでしたっけ、だいぶ前に見たので忘れてしまいました。
寂しいロープの手に入れ方をする
、ああれす
かぐ超切ないロープの手に入
れ方をするんですね、
っていうようなことをちゃんと一個一個書いていくんで、しかも実際この名前長いフェルナンド・レオン・デ・アラノワさんが、
はい、
まあ、実際医者ではないですけど、ああいう地域で研修をしてたんですって、
へ
で実際原作もあって、そのやった原作者もこういう経験があって、
へ
ちゃんと経験に基づいてで作り直してる、
うん、
ああいう状態だったよね。だから時期もちゃんと本当のバルカン半島の2000なんで、ちゃんと当時の時期をきっちり描いてるんで、民族同士がぶつかって軍隊が入って、それを助けた NGO が入って、みんななんとなくぶつかり合いながらなんとかしたいのに、
うん、
ぶつかってやると本当に何もうまくいかないっていうのを、うん、こんなに丁寧に描いた映画は 元カノの話だったりとか、ね、ちゃんと細かく個人のぶつかり合いまでちゃんと書くので、うん、新人とベテランとか、うん、理想と未来とか子供と大人とか、うん、おじいちゃんと現在の大人とかみたいに、うん、軍人と最近助ける民間人みたいに恐ろしいぐらい20個ぐらいの小説をちゃんと書いているので、うん、それがロープ1本で見せる道一本ですね。これもモチーフで一本の線とかでちゃんと全部描いてるんで、うん、非常に見ててどんどん切なくなるし、これは現在起こってることなんだなっていう肉薄性がすごいです。もちろんこれ自体の舞台はちょっと前ですけど2010年とかもっと6年とかだったかな、舞台なんですけど、現在もきっとこうなってるから人と解決していかないんだなってことがよくわかる、うん、人間関係について勉強するのはこの映画を見たら何となくわかるんじゃないのっていう、うん、まあすごいのはプラスそれを上回る世界の不条理さみたいな感じ。
結末がすごいんですよね。
すごいですよ。この結末がなかったら多分この3位は来てないんですけど、その結末によってもう本当切なくなる。
皮肉でありね、
こんな素晴らしいエンディングは多分なかなか会えないです。10年で1本のエンディングだ
った。衝撃的でしたね。
10年で日本だと今1200本が公開されてます
から。しかも自然でね、
1万本に1本のエンディングです。これ本当最高のエンディング。
素晴らしかったですね。
ロープ戦場の生命線でした。
はい、ありがとうございました。さあ小泉の第2位は実はこれです。レディープレイヤー1 いや
いや僕はスピルバーグファンですから、スピルバーグ先生ですから、
あのね最初見た時全然ジュマンジの方が面白いなって思って
そうですね、そういうと
なんかもうちょっとさみたいにいろいろ突っ込みどころばかりがすごい気になったんですよ。だけど何日かしていろいろ見てるうちにどうしてももう一回見に行きたくなって、もう一回見に行ったらそういう突っ込みどころとか全く気にならないぐらいむちゃくちゃ楽しかったんですよ。
もうだから吹き替え版見に行きました。ああ、邪魔だと思って。
吹き替え良かったですか？
吹き替え版は見やすかったです。あの画面がやっぱり字幕がないの
に声は良かったですか？
声は普通でした。
あ、普通でした。
気にならないぐらいの。
あのねランページと、まあ、ドゥエイン・ジョンソンの2作はね、どっちも吹き替えで見て、はい、どっちもすごく良かったんですよ。
あ、なるほど。じゃあ1位ってことは2位もあるんですか？
1位、え、あ、これ、
あ、違う、これプレイヤー1のことなので、
あのゲーマーのコントローラーの1のことじゃないですかね。
あ、そうそう、続編だろうけどですね。
レディープレイヤー1って、レディも準備できましたか、プレイヤー1っていう呼びかけなので。
なるほど。
これはゲームの世界でもう仮想現実がもうほぼ現実と半々かそれ以上ぐらいになってるっていう話ですよね。
核殺社会が実は反映されてるんですよ、うん、ブダちゃんの世界にしかもう理想がないっていうのも言える。
そう、まあ、金持ちも貧困層もみんなここでやってるけど、金持ちは現実のアイテムとかを手に入れてより有利にゲームすること、課金アイテムでやれる。そう、
仮想世界がもう半々ぐらいある中で、その作った人がお亡くなりになっちゃうんですよね、
うん、
お亡くなった人がこの世界の権利をこの自分が作ったゲームを解いたらあげるよって、みんなが頑張っても5年経ってるってわけわかんない状態。
そうそうそうそうそう。
じゃあ誰が管理してるのすごい悩むんですけど、うん、まあ、じゃあ誰が管理してるのとかいろいろ悩むとかいっぱい出てくるんですけど、
ジョブズと誰かみたいな
ボスボスに役でね、
うん、みたいな感じだけど、まあ、もうちょっとフレンドリーなタイプなんですよね。で、その、本当に楽しかったのが、あ、これ気づいたら誰もあんまり指摘してないんですけど、はい、一番最初のゲームのレースあるじゃないですか、はい、あれってフレンチコネクションのカーチェイスのとこじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから、
最初に逃げる。
そう。そこも2回目見て、あれって思いました。
ね、実際バックで逃げ続ける。
そう。でデロリアンで主人公逃げたりとか、まあ、そういうモチーフが楽しいんですよ。
見ただけ最初は3の最後がバックソなので、だそれのネタなのかな。
あ、なるほど、デロリアンでバックなので、
その最初フレンチコネクションもずっと走ると
そうですね。で2つ目のゲームがね、まあ楽しい、
シャイニング再現
そう
で、
シャイニング見たことないっていう仲間がすっごいうろたえてどんどん名場面に遭遇するっていうところがね
でもジャック・ニコルソン出てこないんですよ。あれ残念なの、
ジャック・ニコルソン出ないです
よ。あれはジャック・ニコルソン出てたら完璧だったのに、
双子とおばさんが出てましたよ、
ちゃんと出てきました。
そう、あとバーのカウンターと、
そう、ゲームは素晴らしかったですね。ゲームの全部下のあれも、子供の三輪車もちゃんと出てきますから
ね。
あれも再現は、あれもキューブリックのところに仕事したことがあるスピルバーグが OK もらいに、まあ原作は出てこないんですけどな、ゲームは。 だからとにかくほとんどスピルバーグと仕事したことがあるとか、スピルバーグなんでって通れた許可ばっかりで、300以上ですかね、著作権の許可だけでも、で基本全部タダでダメっていう恐ろしい持ちかけをしなきゃいけなかったので
。へでね、俺はね、最後のクライマックスでラスボスがメカゴジラなんですよ。
あ、そうですね、変身しますね。
そう、メカゴジラを映画として全然見たことなかったんですよ。
はい、
で、これはいかんと思って、はい、メカゴジラとメカゴジラの逆襲を見たら、ね、映画のために見る必要は一切なかったんですよ。
何でも見なくても分からない
です。単につまらなかったですね。メカゴジラの逆襲はちょっと面白かったんだけど、メカゴジラ、ゴジラでメカゴジラ、本当につまらなかった。
まあ昔の映画です
けど、なんかね、ゴジラとメカゴジラが戦うと思ったら沖縄のシーサーキングみたいなやつが出てきて、そいつがむちゃくちゃ尺を取るんですよ。でメカゴジラも間抜けだし、本当ゴジラ映画って当たりが少ないなって改めて思いました。
そうですね、打率が低いんですよね、ゴジラ映画。でもそういうもんですから、ゴジラ映画とは。
そう、でも逆襲はね、結構狂気をはらんでて面白かったですよ。
宇宙人のね、狂気が、
あの博士が狂気なんですよ。なんか娘を再現してて、死んじゃった娘をあのアンドロイドで復活させてるけど、作りがむちゃくちゃ雑なんですよ。そう、そういうわけでレディープレイヤー1はね、
サブカルチャーを生きてきた人間のためのようでした。
そう、ちょっと一回見て、あそこなってねえよなみたいに感じた人は、もう一回素直な気持ちで見たら、きっともっと2倍か3倍楽しく見れると思います。
ね、楽しい人はもうずっと見れる映画です。
僕みたいなスレッカラシのね、うがった見方をする人間は一回心落ち着けてもう一回見た方がいい。
そうですね、多分反応がすごく出てしまう。
そう、
サブカル好きで見てきたがゆえに、
そうそうそうそう、
あれはなんで遊んだ、
違うだろうみたいな。
多分そういうの楽しいですよ。
そうそうそう、
それを楽しんでない。
だけど素直に見てもね、ストーリーも2回見たらね、主人公もあの顔にあざのあるヒロインとか、あと仲間の黒人とか、あの日本人とか、ああいう人らもものすごい可愛らしくてね、魅力的なんですよ。
権力構造ともちゃんと対決もちゃんとあります、
ね。
すごいよくできてると思いますよね。
はい、
映画として楽しい。
そういうわけでレディープレイヤー1でした。はい、はい、岸間監督の第2位は何でしょう。
これです、幸せの絵の具、愛を描く人、モードルイス。
全然知らない、何ですかそれ。
これはさっきのシェイプウォーターと2連続のサリー・ホーキンス映画ですね。
へえ、
このヒロインが主役をやっている。へえ、モードルイスさんってカナダのいわゆるこうフォークアートっていう素朴なアートの画家さんがモードルって方がいて、の電気映画です。
ああ、芸術家映画なんですか。
画家映画ですね。ですが、まあ画家映画といっても、もう本当にただ持っても、あの若年性リウマチとかでもこんな状態の
方。あ、そうなんだ。
でしかもカナダの超寒いとこに、もう本当にこの夜の昼の半分ぐらい家ですね、住んでぐらいの家に2人で住んでいた夫婦の出会いと別れまで描くんですけど、まあこんなに丁寧に自然を撮ってるのが久しぶりに会ったな
って。へ、カナダ映画なんですか。
カナダ映画でも監督でも観察人でもないって不思議なんですけど、まあ、本当に丁寧に自然の風景を徹底的に撮る。
うん、
雪の中凍ってる街の中でちゃんと、やっぱ実景って、
うん、
あの大体それだけじゃないですか、実景撮るじゃないですか、
うん、
この辺が2人が暮らしてるので、うん、実景にちゃんと2人がいるんですよ。そこが一番感動するというか、要はこの2人がここで暮らしてるから、雪の中をこう若年性リウマチで足がつらいのを、うん、旦那さんがいわゆるこうトロッコの、ね、この奥さんは猫車ですね、うんうんうん、に乗せて運んだりとか、うん、屋台になってか、あの第8車引いたりとか、
貧困層ですね、
もう貧困の極みたいな状況なので、うん、学もこの旦那さんもないですし、二人ともそういう昔なんで差別に近い状態を分かってて離れて住んだりとかするので、うん、それで暮らしてきて、別に、まあ、それはそれで暮らしだよねって思ってた、プラスに絵が売れて初めていろいろ面倒も来たりとかするんですが、基本ほぼトラブルが起きず、
はあ、
ちょっと起きるんですけど、まあ、ほぼ起きず、もう徹底的にその自然とこの2人の関係を、実際に撮影の時は説得もうよとか言ってたくせに、 いや、ここ本物の場所みたいに近いところで撮りましょうって、本当にそ離れた海に近いところに本当にその家と、まあ、撮影用にちょっと大きく、
ええ、
その撮影用に大きく作って、あの大きさかいと思うぐらいの部屋を作って、
うん、
本当1年かけて徹底的に撮影を撮ってるんで、大画面で見るともう絵で見てるだけで感動してくるんですよ。これ普通、ね、カメラマンが絵撮って綺麗だなだとかもしれないんですけど、ちゃんと役者がその中でずっと歩く芝居とかを結構丁寧に何十秒撮り続けたりとかするんで、まあ、ストーリーとしてはすごく大変なんですけど、まあ、
正直つまらなそう。
そういう意味だと全然ストーリーはね、あの見てとも全く言いませんけど、
タイトルがつまらない。
これはね、しょうがないと思います。向こうのタイトルもちょっと違うんですけど。
これはイメージフォーラムで見たんですか？
これはね、普通、これ普通のね、多分好きな人がいたらしくて、
ああ
新宿ピカリのでかい、なんとでかいスクリーンでやった
んです。すごいですね、入ってました。
これが意外と入ってた。だから要するにこれサリー・ホーキンスのおかげだと思うんですね。シェイブ・オブ・ウォーターでちょうどショーを取った後でもあった、まあ、ちょうど同じ時期ですね。
そうなんだ。
で、まさにサリー・ホーキンスがどれだけうまい女優なのかということを、絶対にそんな似てないんですよ。実際本人は、まあ、本人は方も逆にすればじゃないですか、体がこんなちっちゃい、もう140代の身長でした。サリー・ホーキンスまあまあ似た
り。二人ともリウマチなんですか？
あ、じゃあダンさんはちゃんとイーサン・ホークになってるんで、僕イーサン・ホークファンなんで行ったんですけど、
はははははは、
サリー・ホーキンスもまあまあ見れたらいい、まあ、好きな女優さんがまあ見れたらいいなって言ったら、サリー・ホーキンスが素晴らしすぎて、だけどトップ10で行ったら、アンドサクラとアリサ・ホーキンスはまたもう並ぶ世界とか、だって今言えたら2本連続で2と3で、
すごい、アンドサクラがすごい上手だ
った。そうですね、
アンドサクラがトップ3に入れるとして、アンドサクラ3だったら2位が、
うん、
サリー・ホーキンスかなっていう。
菊池凛子はどの辺ですか？
今は入らないですマシークリームで、
アンドサクラを褒めるたびにどんな女優が
てなされて
うち
そういう比較じゃないです。素晴らしいこととダメなことは比較するべきではないです。でもサリー・ホーキンスの素晴らしさと、しかもほとんど2人芝居でイーサン・ホークとの、その2人の異常なうまさだけでもう先は持ちます。ストーリーは半分がもう忘れてもいいぐらい。
だ
って2人が本当にちゃんと歩いてるカット20秒とか30秒普通に固定の絵で見せられてるのに、全然飽きないって。
それは多分菱沼監督だからで、俺はすぐ飽き
る。だからそういう人がいると思います。それは分かってですね、あえて2位にしてるのも、まあ実際多く考えたら4位とか5位なのかもしれませんけど、
押したくなっちゃう。
ホーキンスの素晴らしさと、うん、イーサン・ホークってすごい知識人だから超頭いい人なんです。自分で今回監督もしてますし、監督映画も、まあ、あの、何でしたっけ、ジャズミュージシャンの、ちゃんと素晴らしい映画撮ってましたけど、はい、なのに、この全然額がない、孤児の漁師の役を、
うん、
もうそうとしか見えないっていう状態に仕上げてて、まだ当時なんで、もう本当 DV も普通にしますし、だまあその後どんどん優しくなった時の人間の変化の映画でもちゃんとメイクとかも素晴らしくちゃんとしてるん で、手を説明もしないのに手を全く抜かない。
へ
ー、こんなに手を抜かないで映画作る人たちが、こんなヒットするかどうか分かんない、まあ、カナダだったら分かんないですよ、結構有名な画家さんですから、でも日本だとモードレスの絵がほとんどないぐらい知られてない方なのに、まあ、こんなに丁寧に映画作る人がいるっていうのはこんなに美しいのかと。
はあ、
それだけでも、しかもそれを全然単館ではやったなと思うんじゃなくて、結構新宿でとか、なんか大きいとこで結構やってくれたんで、映画に惚れ、もちろんイーサン・ホークとサリー・ホークスがいたとはいえ、映画に惚れてちゃんと公開するんだっていう人たちがいるっていうことの。
何月ぐらいにやってました？
4 月、3月、4月です
かね。新潟はやんなそうだな、
本当に、あの、さっきとサリー・ホークスのシェイプ舞台にぶつけてるのは、
はい、
わかるんですけど、まあ、こんなに昔のみたいに丁寧な映画を、きっちり役者2人にかけて、丁寧に自然1年かけてセット組んで、もう昔の映画ここでできたよねっていうことを、今当たり前にやって当たり前に見せられることの素晴らしさの上に、ちゃんとした映画として美しいんですよ本当に、ストーリーもきっちり丁寧に描くんで、だその昔の映画が好きな方にはもう大おすすめです。
はい、ありがとうございます。
タイトルは言いづらいの、幸せの絵の具、愛を描く人、モード・ルイスっていう、
はい、
どれがタイトルでどれが副題なのかもう分からないんですけど、
そうですね、
本当良くないと思います、こういうタイトル。
幸せの絵の具、愛を描く人、モード・ルイスでした。
はい、
はい、では皆さん第1位の発表です。小泉智博2018年上半期ベストワン映画はブリグズビーベアです。
この間見ました。1位です。
そうですね、いや、まあでも見て新しいからかなとも思うんですけど、でもやっぱりトータルで考えて 何よりも今年一番心が震えたのはこれだなって今のところそうなんで、このまま下半期もこのまま1位で総合で1位じゃないかと思います。
ここまで、
はい、これは何かというと、誘拐された男の子が SF 的な世界で大人になっちゃうんですよね。
そう
です
ね、27歳まで、
地下室みたいなところでずっと閉じ込められて家族で暮らして、外に出るときはガスマスクをつけていると、お父さんとお母さんにはもう外は毒で汚染されてるから出られないんだよって言われて、そこで教育テレビを見て育つんですけど、それが VHS のテープで、それがブリグズビーベアなんですよ。
そういう超長期シリーズ、
幼児番組で、でそこがお父さんとお母さんが捕まっちゃって世に出たら、周りの人は誰もブリックズビーベアなんてものを知らない、何それって言われて、この今着てる T シャツだよって言っても初めて見たって言われて、えって思ったら、なんとその幼児番組はお父さんが
誘拐したんです。
誘拐犯のお父さんがスタジオを借りて自作していたという
23年間自作しとけた
で、そのブリグズビーベアが寝る前にはハウミが来んだよとか、ちゃんと
その時代に合わせたメッセージが彼のためにメッセージがつながっていくので、
すっかりね、その教育が良かったおかげでとてもいい青年に成長してるんですよ。素直な、
素晴らしかったですね、いい青年に育ってる、なかなかないですよ、ね、
そうでね、この映画で要は8日目のセミとかと一緒なんですよ。誘拐犯が育児をして子供を成長させる里親映画でもあるんですけど、で大抵そういう
の、誘拐してますけど、
誘拐された子供は実親に入ったらほぼ全部の物語で実親に対して反発するんですよ。本当のお母さんに会いたいって誘拐犯のことを言うんですよ。だけどこの子は教育が良かったから、実の両親のことも素直に受け入れて、誘拐犯のことも全然悪く思ってないんですよね。
みんな言うほど悪くなかったと思うよって。
そう。
弁護します。
でそこに俺はね、とてつもなく感動したんですよ。
なるほど、佐藤が映画として、ね、
そうそうそうそう。まあそこ
ちゃんと育った
。あとものづくり映画としての側面の楽しさもすごくあって、
映画を作る、
そう、その続きを僕はどうしても見たいと言って、主人公はブリグズビーベア、お父さんがもう作れなくなってしまったため、その続きを自分で作り始めると。
それがメインの
話。なんでお父さんが作れなくなったかというと、捕まったから。
お父さんは刑務所にいるからなんですよ。で、そのお父さんが誰ですか？
なんと同じくの、ルーク・スカイウォーカーですからね。
マーク・ハミルです。
あ、そうなんですか？全然知らなかった。
そう、
みんな普通の人はそこで笑うんですね。
あ、まあ、笑うっていうか、ゾッとしたり、重く受け止めたりもするんですけど、映画秘宝で柳下喜一郎さんがとても素晴らしい解説をしていて、ルーク・スカイウォーカー、マーク・ハミルは、スター・ウォーズが大ヒットして一躍、もう、超大スターになるんだけど、ハリソン・フォードがどんどん出世していく一方、どんどん落ちぶれていくんですよね。
いい映画来ないんですよ、ね、
そう、
ルークにしか見えないっていうことな
んです、うん、風の惑星とか良かったですけど ね
出てはいるんですよ。あと声優さんとしてはかなりトップクラスにな
ってるんで、そうそう、チェリー・フィッシャーと同じくルーク・スカイウォーカーは、まあ、役者としてスターとしては悲しい人生を送っていくんですよ、
ちょっとひねくれちゃう。
そう、フィクションでスターになっていろいろなものを勝ち得て、そしてフィクションによって苛まれていった。でそれのマーク・ハミルを、このフィクションが人を救う映画でお父さんを演じるっていうところにとても大きな意味があるって解説されてて、
声が独特な感じでした。
そう、
で声優としてトップクラスになったんで、マーク・ハミルが、うん、声優さんの役を最後振られてるあたりもうまいんです。
最後のジェダイじゃなくてフォースの覚醒の時に、はい、マーク・ハミルがラストにパッと出るじゃないですか、はい、あの場面で見たスター・ウォーズファンの人が、ああマーク・ハミルもう現役の顔してないなって言ってたんですよ。
でも出てるんですけどね。
そうだけど、
ちゃんと出てる。
今回のブリグズビー・ベアとか、最後のジェダイとか見たら、 あれは演技でしたよね。
いやだってその前ちゃんとした映画のまあまあ主役も出てますからね。
そうそう、だからあれは現役じゃない感の演技を見事にやってたんですよ。
ひどい。
そう。
ちゃんと出てるんですよ。みんながその結構顔をひげで隠しちゃうから、
うん、
そんなに気づかないだけで、
うん、
結構いろんな映画にちゃんとした映画も、ヒット映画も出てるんですけど。
そういう見方だったのかって、そうかって思って、そのツイートを見て、俺はね、結構愕然としたんだけど、その後見てたらあれはマークハミルが上手だったんです。
それはひどい感想ですね。
でもそういう役だったんですよ。
ありますよ。
そうだから役が上手すぎてそういう誤解を招いてしまうほどのマークハミルの演技力がすごかったってことなんですよ。
人生と重ねてみちゃいますから、ね。どうしても。でも本当は本当声優ではトップクラスなんで、超大スターなんですよ、声優界では。マークハミルは
そう、
まあ、スターウォーズゲームなので来たってのもありますけど、普通の映画でもちゃんと声優でかなり活躍されていて、
でこの映画の楽しいところでもあって、まあ、自主映画を僕もね趣味で自主映画を作るものであるので、そういったところの和気あいあいと撮影に取り組んでる様子とか本当に楽しくて、ただそこでちょっと不満があって、撮影ってやっぱり楽しいばっかりじゃないじゃないですか。辛いところが何も描かれなかったところがね、
警察沙汰になった
、まあちらっと触れたぐらいなもんですよ。もうちょっと深刻な
何か関係では揉めませんか、
ね。
起きた事故とかやったことでも揉めますけど、
うん、あとやっぱ何が辛いって言ったら、仲間が途中で気持ちが離れていったりぶつかり合ったり、そういうとこじゃないですか。そこがもうちょっとあったらよかったなって思いました。
これが実は裏があって、別に見てると分かりづらくなってますけど、要は信仰宗教とか、うん、要するに人がすり込まれた文化っていうものを否定できないっていう、だから今のアメリカが文化を否定してるわけじゃないですか、
うん、
メキシコ人の人間だったり、人が持ってきた文化は否定できないだろうっていうのが裏に隠れて
る。
なだけに喧嘩しちゃうと文化を否定しちゃうから、あえて喧嘩しないシーンになってるんです
よ。なるほど。
映画っていう文化をお前らは持ってきて、アメリカ人が映画を押し付けるように同じようにこっちもこっちの文化持ってんだよっていうのを融合できるでしょっていう裏が隠れてるんで、
へ、
文化のはぶつけ合うものじゃなくて、相手の文化は相手の文化でしょ、僕の文化は僕の文化でしょ、
まあ、その後仲直りすればいいじゃないですか。
だからそれを描くためには彼がその文化を押し付けてるわけです、それが受け入れられることが重要な、別にイニシエーション映画になってリハビリ映画にもなってるんで、
妹とはぶつかり合いますけどね、
ああいうふうに仲直りしていく分は少しにして、
あの妹がすっごい顔立ち綺麗なのにやぼったい眼鏡してて、そこがまあむちゃくちゃ可愛いんですよ、
ね、全員うまい顔立ちの人選びましたよね。
そう。
とかっこいいばっかりじゃないか。マヌケばっかりじゃ
ない。エレン・ペイジ以来の美少女だって思ったんですけど、あの全然パンフレット買っても写真も載っけてなかった。
まだ売れてない
これ。そう。
パンフレットが1枚のプラスだな。
そうそうそうそう。
超安いです。
あのなんかチラシとしか思えない、うん。
折った紙でしたよ。
あれは多分プレスです
ね。540円でした。
あの。警察の人は有名な俳優なんですか？
あ、どうでしょう。
あ、有名な俳優です。
あ、刑事さん。
それは有名でみんな、ああって思うような存在なんですか？
そのレベルです。主役も普通にあって、アカデミー賞クラスの
人です。へ
ブリッグズビーってどういう意味なんですか？
これ調べたらよくわかんないんです。
これはバッタモンっぽい、あの子供番組のタイトルにしたかったんじゃないですか？
そう、調べたもんね。ブリッグズビー
とか。ゴルガ的な。
うん。
そう、出てこないんですよ、調べたら。ブリングとかいろいろ掛け合わせるのかと思ったら出てこないんで、多分こういう単語ないっていう、多分にさっき文化のこんな言葉はないけどさ、受け入れられるでしょっていう流れがあるんじゃないかな。
川崎隆夫さんも上半期1位にしてましたよ。
あ、よくわかりました。
そうですね。僕も見て面白かったんですけど、せっかくだから明日の本と雑のラジオで、
そうですね、
ちょっと話しましょう、
ね、よろしくお願いします。
あえて入れてませんけど、
はい。それではシシニマ監督の第1位をお願いします。
まあビルボード、
ね、まあ面白かったですね。僕もね時点で入れましたよ。
不満はちょっとある部分もありますけど、それはまあ逆に言うと物語の模写として目をつぶるべきと、まあ、このタイプの話でここまでこうやっていながら、ね、意外とみんなが知られてない裏もまたうまいっていう、構成上の見せ方が非常にうまい映画で、要はこの映画の一番強みは怒りを中心にしているように見せながら、怒りっていうものに対してのこう甘えっていうブラックな部分がすごくうまいです。要するに犯人こそ糾弾すべきはずなのに、 警察を非難するんですよね、
うん、
なんで捕まえられないの警察って言っちゃうときって、うん、いや悪いのは犯人でしょっていう風にしないで、
うん、
捕まえられない警察が悪いって言ってしまえる甘えが多分アメリカの今の構造をすごく象徴していて、なんでずっと裏の絵があるんですよ、うん、ビルボードの表をあんま撮らずに裏ばっか見せるのは、この絵が実はその裏、あなた方が抱えてる何かの裏があるよってずっと構成で見せ続けるんですけど、あんまそれ言う人が少ないんです。別に元の題材の方が強調だったりストーリー展開があまりにも衝撃的なので、
うん、
そっちばっかり言うんですけど、本当は主人公のおばちゃんである、うん、社会構造の甘えっていうものが非常に裏く書かれて、ちゃんとキャラクターたちもそれをちゃんと指摘するんですけど、なかなかそれに気づかないから成長を見えづらいっていう人も多いぐらいなのに、サムロックへの方に非常に成長を見ますんですけど、実際にあのおばちゃんが甘えなくなることが重要なんですよ。すごくそこにかなり考えて、特にあのディンクレイジさんのこのミニネット小人の方ですね、まさにそれを指摘するキャラクターが出てきて、お前とそういうふうにやるつもりで来たんじゃねえんだよって怒られるのって、要するに 彼女がそうだと思って甘えてる姿をちゃんと描いていたのに、
うん、
そこをね意外と指摘する人も少なくて、
なるほど、
裏の裏がうまい映画で、そこを描こうとしてるのをどうしても衝撃的な題材だったり、あの訴えてる内容だったりとか、その起きてしまってる悲惨な事件ことの方がやっぱ集中されてしまうので、非常に構成とその加工ということの潜み方と、本当に訴えたいテーマをちゃんと隠すことで最後のテーマに持ってってるとかの、まあ本当のマーティン・マクドナさんがもうアイルランドの司法とさえ言われる企業家でとあることで、ちょうどこの間舞台やったんで見てきた時、まあ、こう似たように裏に隠してもすごく入れて、お客さん側の中でそれを発見させるのが非常に、そうすると物語に入ってくるでしょっていうのをすごい気にしてる方、これもだから言うより賞作品賞取らなかった理由も逆にそこにあるんだと
思う。
あまりにも入れすぎちゃって、こんな入れてもさって言いかねないくらい入れてる。
エディ・ハレルソンが素晴らしかったですね。
だからモアさんに美学を貫いて死んでしまうってことは、意外とあれも甘えてるわけですよ。なんで死んでしまえばちゃんと実家頑張って受け入れてやれば、実は保険が入ったりちゃんと全部入るのに美学の方に逃げたとも言える。
そうなんだ。
要するにうまくこういうふうに見えちゃうでしょっていうところを、裏はそうじゃないかもしれない、考えてそこは指摘しないけど考えてよっていうのをちゃんと物語全体でやってるので、すごく高度ですが、高度すぎて本当のメッセージちょっとぼやけてるんじゃないのとも言える。
へ
え。表に出てるメッセージ全然構いませんけど、こちらあのリビルボード書いてあるじゃん。
あ、書いてなかった、入れたつもりが。
向こうのあのリルボードってでかい看板に、自分の娘が殺されたんで、その犯人が捕まらないことを訴えたことによって、はい、まあ、小さな田舎町なんで圧力が起こってくって話なんですけど、
うん、
そこが題材にならないのがこの話の一番面白いところですが。
なるほど。
まさにそれでこの見えてるテーマはテーマじゃないよっていうのがこの映画全体の構成に関わって
る。へ
え。最初うまいのは、自分の家からビルボードの裏しかずっと見えない構造を結構見せるんですよ、
うん、
ってことによってこの話はずっと裏がありますずっとありますって説明してるんですけど、まあそこにやっぱなかなか目が行く人だ、向こうはそれが評価されてて本だったりとか
高
い
評価を
得てる
んだ
と思うんですけど、それをやっぱそういう裏に込めたものを芝居でやるってのはすごい難しいんですよ。だけど安藤サクラさんもそうです、ハリー・ホーキンスもそうですけど、要するに表に見えてる芝居の裏にもう一個ありますよねっていうのをちゃんと入れて芝居できる方々がメジャーの中で、まさにこういったさっきのトップ10がいるとしたら、当然フランシス、だからそうちょっとひどい、マクマンドは入る。だけどトップ3が僕の中ではさっきから、まあ、ロープは男性映画のもあるんですけど、6位からもう上は全部女優がもうめちゃくちゃ上手い人が揃
った
り、メディストリープもめちゃくちゃ上手いですし、
うん、
そういう映画がやっぱり見てるとちょっと感動してしまうなと。
なるほど。
でも3ビルボード。
3ビルボードでした。
1位です、
ね。はい。では、2人のベスト10が一切かぶらなかったですね。
ねえ。なんかでも伺ってて、安藤サクラがすごいってことしか残ってない。
それぐらいに。女優がすごいのがいっぱいいるよっていうの、まあ、誰もいますけどね、これ。
そう。
サトラが楽しみですね、安藤サクラ。
もう、まさにそこですよね。
ね、
いわゆる最近の美女揃いで来たのを、いきなり妊婦のちょっとした美女とは言われないタイプの、
安藤サクラ主演なんですか。
満腹ですね。
すごいですね。
すごいこう葛藤の中出ることになったらしいです
よ。
産後で子供を抱えて朝の主役ができるのかって、それと NHK もそれにオファーしなきゃいけないぐらい 彼女に惚れ込めるっていうのが今の安藤さんの素晴らしさで、
じゃあ、番外編で増野光一さんの見た映画を、
僕見た映画自体少ないって話
じゃあいいですか。そうですね、
僕のワーストは君の名前で僕を呼んでです。
あ、まあ、見てないですね。
それはでもあの小泉さんとの一緒にやってる
本当雑談ラジオ
も喋ったので特に言いませんが、
言いましたっけ、もう忘れてしまった。
あと最近示唆で見て泣いたのは泣き虫ショッカーの奇跡です。はあ、それ以外の映画も全部足してみたけど10本もなかったです。
あ、
まずチェリーボーイズの話をしなくていいんですか。
入れるの忘れてました、
ダメですよ。チェリーボーイズというね、小泉智子さん原作の映画が、
そうですね、
あのすごい面白かったんですけど、とにかく面白ければ面白いほど倫理的にどうなんだろうと、
ね、このご時世アウトですよ。
政治的正しからさかとっても遠い、しかも、あのスタンズラブですごく人気が出た
林健人さん、
林健人君がとってもダメな童貞役でやっていて、でも面白かったですけどね、僕はあのバイクに乗るあの機械みたいな男が面白かったです。
ハンニャさんですね、
はい、で最近見てちょっと面白かったのがえのきだぼうえきど、
あの武蔵野館でやってたやつですね、
はい、これは僕の中ではブリグズビーベアとちょっと近い構造で、
う
前提がそもそも狂ってるっていうか、ブリグズビーベアもその何なんだろう、こう誘拐されてること自体がそんなこと必要なのかってさちょっと思ったんですよ。でもまあそこが書きたかったんでしょうね。
なるほど。
で、榎田貿易堂も榎田さんっていう主人公の人がちょっと嫌なやつで、はい、あの人としてどうかと思う人になってて、まずその前提がちょっと変なんですけど、どうなんだろうと思いながらもつい見ちゃったっていう意味でちょっと印象に残った映画でした。
はは
あと見たのは他に万引き家族とかですよ、
うん、
万引き家族は本当にこの監督の作品全部は見てないけど、うん、あの映画もあの映画もあの映画もあの映画も入ってるなっていうふうに見ちゃったので、
うん、
あの走馬灯のような映画でした。
そっか。
で僕ちょっと心が弱ってたんで恋は雨上がりのようにも見ました。
へ、
これは原作漫画読んでいて、
でもすごい評判いいですよね。
あの丁寧な映画でしたよ、
悪くないです。
あの女子高生がすごいおじさんを好きになるんだけど、あのすごくそういうゲスな話ではないの、それ凛とした映画でした。
凛的にちゃんとした映画でした、
あとは素敵なダイヤモンドスキャンダル、
ダイナマイトです、
ね、ダイナマイトスキャンダルダイナマイトスキャンダル、すいませんでした。これはあのたまたま最近プロデューサーの西ヶ谷さんっていう方にちょっとお目にかかったんですけど、あのなんかこの映画と素敵なダイナマイトスキャンダルと同時期にかぼちゃとマヨネーズって映画も同じ感じ
でやってて、キリコさん
もうすごく大変だったのは素敵なの方なのに、かぼちゃの方が意外と好評だったらしいというお話が興味深かったんですけど、僕はその赤瀬川源平が大好きなので、あの時代の話をすごく面白く見てしまったので、あと主役の人がすごくかっこ悪い顔なのに魅力的に見えてくるところが良かったし、あと元奥さんが悪い人じゃないように描かれてて、その元奥さんと出会ったところの切なさみたいなものが、こたつで牛乳飲むところとかが好きでした。あとこたつカバーの模様が面白かった。あとは見た映画って本当に川越街道っていうのをたまたま見たんですけど、これはそれこそワークショップ映画で、この映画の欠点は同じような顔の男がいっぱい出てくるの。ひげ面で髪が長いのね。
うわ、
それは珍しいですね。
でだって同じ 役じゃないの。
全然パレスチナの映画みたい
ですね。いくつかの人が出てくるのに男がひげ面で髪長いって、うん、もう役者側の都合というか、つまりワークショップに集まってきた役者さんを使わなきゃならないから、似た感じの男が出てきちゃったとしか思えなかったので。
なるほど、
揃えたわけじゃなさそうだと、
ね、うん、でも主役のその金子さんっていう人は僕すごい好きな俳優さんで、その人は良かったんですけど、でも引きこもりだったって設定なのに筋肉があってなんか引きこもってて筋肉があるっていう設定にもできるじゃないですか。
そうですね、
筋トレ好きとか、そういう描写がないので、アル中なのに筋肉流るっていう、なんかね、いろんな意味でね気になる映画でした。
そうか、
すごいところですね、気になるところ。
あと見たのはクソ野郎と美しき世界を見て、 あの中で
スナップ、
元です、それを言っちゃうと難しいこと
です。そうですね、あの好きなものもありました。でもそのオムニバスなんでね、そこまで元スマップのことを説明するような映画になってるなとは思ったけど、あの 楽しく見ましたよっていうぐらいしか見てないでしょ。この演劇とか僕お笑いライブ見に行くのが忙しいので、映画もよっぽどじゃないと見に行かなくて、タイトルとか面白くないと見に行かないから、
はい、
そういう意味ではタイトル大事だなと思います
ね。そうですね、今はそうなってますね。ほとんどタイトルで説明する映画が増えちゃったので、これで言ったらね、万引き家族ももともとは声を出して呼んでみたいなタイトル
だ
った
。そんな君の名前をだからみたいな、
だから私の名前ちゃんと声に出して呼んでほしいっていうタイトルだったの。
それはつまらなそうだ
を、まあ、プロデューサーの自尊で万引き家族にって変えてしまった
んで、万引き家族の方がいいですよ。
引き金をちゃんと引かないと世間に弾が届かないっていうことを理解してたんだろうな。
なるほどなるほど。
確かに万引き家族ってこう万引きと家族と組み合わせることで面白みが出ますよね。
実際にこんな万引き重要でもないんです
よ。家族で万引きって思いますよね。
うん、そう、何ってその当然批判する人が出た通り、みんなに名前が刷り込まれる良さが、それでブリッグズビーベアは言いづらいって
言
いづらい。
そうですね、
全然覚えられませんね、うん、だけどなんか気になる
ツイートでも間違ってましたよ、う
ん、みんな、ね、みんな書き間違ってるんですよこの映画のタイトル
っていう意味では引っかかるのかもしれないです。だから、ダーッてだけタイトルって引きたくなる、
検索で出なくなっちゃう。
ラジカルガジベリなんとかみたいな、
そうですね、
電波システムですね、うん、そういったちょっと引っかかるタイトルってそう長くだから検索で今、似たような名前を入れちゃうと他のが引っかかってきて、
あ、そうそうそうそう、
時間経てば経つほど出てこなくなっちゃうんで、うんうん、結構消費性のタイトルつけたけど意外と他の事件とかで増えちゃうと全く出なくなってしまうことが多いので、
うん、タイトル難しいですね。
難しいんですよ今もう、うん、この中でもやっぱり説明タイプが増えてるじゃないですか。
そうですね、
榎田貿易堂は本人のね仕事場の話でしたから。
そうですね、榎田貿易堂は主人公が榎田さんっていうんですけど、まずその人があの自分とのセックスをなんかちっちゃい男の子、小学生の男なんかに覗き見させてるの、それで小遣いをせしめてるって設定が出てきて、まずその時点でその男がもう信頼できない感じじゃないですか。
そうですね、
だけどなんとなく憎めないキャラクターで、でまあ結論だけ言っちゃうとこう何かをやめる映画なんですけど、あのいろんな人がいろんなことやめていくんですけど、
うん、
あのものすごい人工的な話なの。あの会話とかも作り物っぽいし、設定も作り物っぽいし、いろんな意味で人工的なんだけど、なんかねノリが良くて見てしまって、で最後まで見終わってしまい、なんかちょっと面白かったって思わせる不思議な映画でした。
飯塚健さんって確かドラマとかよく撮られてます
けど、うん、
まあ僕は苦手な監督、
苦手な監督です、ね、なんかね人工的なの、だからこんなことない、自然さは全然ないの。会話もすごい気の利いた会話をする、あの絶えずみんなが漫才してるみたいな感じなの。
ああ気持ち悪い。そうですね、う
ん、だからそれが腹立たしいと思うと本当についていけないと思うんだけど、
苦手な感じだな。
割とねその
聞いてるだけで苦手ですね。
一個一個の
見る分には見れますよ。
そうか、
うまいんで、うん、試写場もらったんですけど、今タイミング合わなくていけなかったんですけど、
あ、
まあ、それもしタイミング合わせたかって言ったら合わせなかったかもしれないっていうところに出てくる感じですかね、
うん、僕はたまたまとある事情でこうこの映画館で映画を見なきゃいけない時になったんですね
そ
れでその中でこの中の映画館ではどれ見たいかなと思った時にちょいくつか選んだらこれだったので、まあそうやって見た分には楽しかったですけど、ほっといてみたかっていうとね、まあでも主役の人が結構日本映画によく出てくる、
ね、渋川さん、ね、
渋川さんっていう人で、
ちょうどパンク侍に出てきましたよ、ね、
へ
え、まあ、下手ではないです。あの兄貴の、違うな
じゃあまあそこの辺で終わりにしましょういつまでもちょっと続いてると
そうですね、
テストが大変だから2時間6分でした。
なるほど、
はい、
はい、お邪魔しました。
はい、ではどうもありがとうございました。では下半期、総合の、2018年ベスト10でまたやりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、時点、時点が、
ね、レディーバードと、
そうですね、
アベンジャーズ、インフィニティウォーは一応入れて、まあ、僕看護医はザ・キングの方に入れたんです、
なるほど、僕はね、入れて、デッドプールとか、すごい面白かったんですけど、ちょっとこの日眠くてあんまり楽しめなかったので、
時点がこんなにあるんですね。
そうですね。まあでも終わりです。さよなら。
注文した料理と、あの映画、この映画、味わうの。